モタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナンガッチャーミ。
ブッダンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
ルティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
ルティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
ルティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ルティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ルティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
ルティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
パナティパタウェラマニシッカパダンサマディアミ。
パナティパタウェラマニシッカパダンサマディアミ。
アディナダナウェラマニシッカパダンサマディアミ。
アディナダナウェラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダベラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダベラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナアウェラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナアウェラマニシッカパダンサマディアミ。
サードサードサード
サードサード
マカハンヤハラミタシンギョンカンジサイ今寒夜哈拉米塔吉给我恩开 りし、ふいくくふいしきしき、そくぜく、そくぜしき、じゅうそうぎょうしき、やくぶにょぜ、りしぜしょうほく、そふしょう、めつふく、ふじょう、ふぞう、ふげんぜ、こくちゅう、しきむじゅう、そぎょう、しきむげんにび、しにむしきしょうこみ、即法無限界し無意識界無無明薬無無明人し無老し薬無老し人苦十滅の無知薬無得意無とこもないさたえ般若羅弥陀こ無懸念三世諸仏般若波羅蜜多故徳阿耨多羅脈三宝内高智般若波羅蜜多大人衆勢大名衆勢無衆勢無東道衆の上一切苦真実不幸説般若波羅蜜多即説周圧伽帝伽帝羅伽帝波羅蘇伽帝波智蘇阿伽この訓読をもってあまねく一切に及ぼし我らと主上と皆ともに仏道上善こと 構です。はい、ポッドキャストを、ね、聞いている方にちょっと、お詫びしなきゃいけないんだけど、なんか先週のがちょっと聞きにくかったみたいで、今ちょっと、ね、その原因を探っているんですけれども、なんかちょっと、ちょっと音が入って聞きにくかったみたいで、ちょっと申し訳なかったです。今週は、ね、ちょっと今、その原因となるようなものをちょっと抜けて、これマイクの感度をちょっと別なものにしていろいろちょっと工夫してます。でいずれにしろね、実はね、今、ヨガの、ね、DVD 用に非常にいいマイクを手に入れてそれを使ってるんですけども、それがもうそろそろ終わるんでね、そのマイクをこちらへ回せるかなと思います。そうすると非常にいい音が入れます。 ただね、これは、音質を高めれば高めるほどもちろん量が多くなってしまってね、メガバイツがね。で、まあ、普通の音、ね、CD の音楽だったら、いいですけども、まあ、私らはこうやってポッドキャスト配信をしているので、あまりにも1時間で100メガバイツとかねなったらちょっと皆さんの方がパンクしちゃうので、今だいたい25メガバイツぐらいに抑えています。そうすれば、それほど負担にならないんじゃないかなということでね。だからいいマイクを使って、それでもまあ25メガバイツのファイルにした場合に音がどのぐらいいいかね、ちょっとやってみないと分かんないんですけども、ちょっとね、いろいろ、これから工夫させていただきますので、ちょっとお待ちくださいですね。はい、そういうことですね。はい、それでね、先週は、シュリシャンティアシュラム、っていうものが発足しましたので、それでシュリシャンティアシュラム、の責任者である東レフさんに、ちょっと30分ぐらいね、先週お話ししていただきたいわけです。でその時にね、まあ、先週の話は、まあ、道元禅師の、話を絡めてちょっとお話しして、それどういうことかっていうと、アシュラムってね、これあくまでもヨガの伝統の中で使われてきた言葉ですけども、まあまあ、インドをちょっと詳しい人だったらね、おなじみの概念で。で、まあ、仏教で言ったら、ちょっと広すぎるけども、サンガ。で、禅宗になって、ソーリンって言い方して、多分そのソーリンっていうが一番アシュラムに、バランス的に近いんじゃないかなと思います。で、ソーリンっていうのは、基本的な考え方は、そこは森になっていて、情緒的にですよ、たくさんの木が生えている。木っていうのはたった一本、野原に一本立っていると非常に弱いわけですね、風に当たっちゃって。で、だけど森となった場合に、森全体で、一つの空間を作って、でその空間だと非常に木が非常に成長しやすい。なぜかといえば、森水を保つし、ね、いろんなことがあるので、ね、それと同じように、修行者っていうのも一人ポツンといると非常に、弱い存在なので、みんなで一緒にやる、ね、でそれは主に従うっていうね言葉を先週随文経の中で出てきて、主っていうのはね、これは大主って言い方、これ現代の日本語だと大衆ってなっちゃってね、大きな州ですね。州は衆議院の州ですよ。で大衆というと、まあ、なんか一般世間という意味になっちゃいますけども、禅宗の場合のだとそれは大衆って発音します。大衆、ね、大衆って発音して、それは、修行仲間っていう、意味合いになります。大衆がとかね、いろんな言い方をして、これテラバだとナンダジビクっていうね、 とほぼ同じ意味合いですね。あのテラバードの場合だと、ビクたちが集まって、集団で、いろいろ討議をして物事を決めていくっていうのが、基本原則で、まあ、要するに非常にデモクラティックね、民主的だったんですよ、仏教のサンガっていうのはね、誰かがあの強権的に、いきなり決めるんではなくて、あくまでも合議制に基づいて、決めてきた。でそれが、まあ、あのビクで、まあ、テラバードの国だと今は新月と満月の時にね、集まって対立を受けて、でその上、いろんなことを決めるってことを今でも行われています、ね。これもお経の中にしょっちゅう出てくるからおなじみでしょうけれども、でそれがまあ初期仏教の流れですけども、これが前身に来ると、同じような考えがあって、その修行仲間たち群衆の集まりですね、それを大衆と言います。でそれがあの非常に大事で、今言ったように木が一本だとか弱すぎるけども、木がたくさん集まればね大丈夫で、それと同じ考え方で、ちょうどそれは船に乗るようなもんなんだ、ね。船に乗ったら船の中いたり来たりしなくたって、ただそこじっと座っているだけで、向こう岸についていける、船頭さえ良ければですね。まあ、船頭が良くなかったらちょっとまずいんですけど、ね、非常にまずいんだけども間違えた船頭に船乗ったらまだとんでもないことになるけども、あの、ほらほら、うん、適当に座ってて、はい、うん、いいよいいよ、うん、はい、はい、それで、あ、そうか、間違った船頭だととんでもないことになるけど、まあ一応ね、正しい船頭を選んで船に乗ったらば、自分は何も努力しなくても、一緒に行く、ね、その同じような考え方ですね。だから僧林っていう場所に入るだけで、もう修行ができる。これはまあね、あの私ら今僧林ってものをほとんど持ってないですけれども、まあでも短期的にね僧林が実現して、もう、今度の土曜日からね、8月の10日から15日まで、いつも通り、奥多摩の御嶽山の霊雲荘さんで、一時的な僧侶が出現します、ね。でそうすればそこへふっと入ってもらうだけで、普段ね朝の4時から夜の9時10時まで座禅するのはそんなことできるわけないですけどね、一人でアパートで、ね。だけどこの接種の間だけはそれが可能になる、ね。もう4時になったら私は鐘鳴らしますからね嫌でも起きざるを得ないし、で、まあ、どうせ隣に 寝てる人も起きるから、ね、バッと起きて顔を洗って、そしたら4時40分ぐらいから東先生のヨガが始まるから、ね、嫌でも背中を押されるような感じで、どんどん物事が進んでいく、ね。だからただ その場所にいるだけで、本当にちょうど船に乗ったら向こう岸へ、渡っていけるようにね、ことですね。だからまあ私らが今ねちょっと、まあ、今まだ不規則な形で一方案というのがね、常に総理の形と取れていないんですけれども、まあ、1ヶ月に、ね、5日間ぐらいは一応短期間の、ね、総理という形は取れていますし、だから1ヶ月に5日間の短期的な総理だけども、そこにちょっと、参加してもらったら、まさに主に従う、大主に従う、他の修行者に従うと一緒に朝起きてヨガして座禅して朝ごはん食べてまた座禅してってね、そういう暮らしができる、ね。これが一体どれほど楽なのか、なんていうのかな、その人間ってそんなに強いもんではないし、そんなに一人でできるようなもんではないから、だから本当にね、もうさっさとそんなに入っちゃった方が本当に早いんですよ。本当に早い。もうそんな川を自力で あの泳いで渡るよりかさっと船に乗っちゃったら、あのその船頭さんがちゃんと向こう岸まで連れて行ってくれるから、ね、あのそういう力っていうものの、それをね、あの前週の方で大衆の偉人力って言い方します。大衆というのは今言ったように大衆って書いて大衆って呼んで、修行仲間って言うんですけども、それの偉人力ね、そのミラクルパワーですね。ただそこへふっと入るだけでそこにミラクルが起こって、普段一人だったらできないようなことができてしまう。みんなと一緒だったらば、でそのそういうみんなと一緒にできる、場所を、が非常に大事で、それをまあ今の一本だったら、まあ、1月に5日間だけはできているって、ね、そういう感じですね。だからそういうものがあの主に従うことが大事なんだよ、僧侶というものが大事なんだよっていうことで、お話しさせていただきましたね。それをとしてそれでアシュラム、ね、でそれで、シュリシャンティアシュラムっていうことを、まあ、これから作っていく、ね、ね、でもう完全になんていうかな、もうしっかりとそれができつつある、ね、どうしてもね今までだと、ここのヨガが全く他とは違うと言ってもどこがどう違うのよっていうのがね、あんまりはっきり外から見たらしなかったと思うんですが、今はもうはっきりしていて、ただねこのシュリシャンティアシュラムの中身そのものですね、まあ、この間、先週東さんの話があった、で、まあ、そういうアシュラム、そういう場所を作るでいきたいっていうね、そういう、ことを言われましたけれども、じゃあそのヨガの中身は一体どうなっちゃってるのかっていうね、それについてねちょっと今日また後で、15分か20分ぐらいあるのか直接話してもらいます。でそれはなぜかというと、まあ、先週の話は、そういうふうなアシュラム、サンガ、僧侶ね、っていうものが大事なんだよ、それがみんなの修行の助けになるんだよ、それが、なんていうかな、みんなの避難場所になるんだよ、それが、安らげる場所になるんだよっていう話なんだけども、だけどそれはそういう場所っていうのはどっかにあるわけじゃなくて自分たちで作っていかなきゃいけない。まあ一応ね、一本案はかなりまだまだ全然あれですけど、まあ、一応人の集まりはもうできつつあるかなというものですね。ただ建物とか何かあまりにもちょっと小さすぎるのでもうらち開かないから、ね、これを何とかしていきたい、ね、まあ、そうは言っても40人50人の、接心がね、まあ、場所さえ借りちゃえばできているわけで、ね、だから今のところはそれほど不便はないんですけども、だけどやっぱり人の場所を借りているだけだから、やっぱりねちゃんと40人50人の接心を自分たちの場所でできるようにしたいなとは思ってますけどもね、まあそれは気が熟したら絶対できるはずですけども、まあそういうふうにして、そういう場所っていうのは、ただ与えられる場所るんじゃなくて結局やっぱり作んなきゃいけないわけでね、当然で、その作っていくときにいろんなことをしていかなきゃ当然いかなくて、まあ、私や東さんがもちろん今全力尽くしているけれども二人だけじゃどうにもならないから、まあ、皆さんのお力をお借りしてっていう、ね、ことで、それでまあボランティアっていう、なんですけども、ただボランティアっていうのがあまりにも漠然としすぎて、で現代の日本のボランティアっていうものすら漠然としてるしね、そうなんで一方案でボランティアって言った場合一体それは何を意味するのか、でどういうふうなものがポイントなのかっていうことをねもうそろそろきちんと決めないとっていうのは、今までね本当に非常に少人数で、まあ少人数だからもうお互い分かりすぎるぐらい分かってるから別に決めなくてもいいことだったんだけども、でももう少人数からだんだん増えてくると 一応ね、あの決まり事とか誰にも分かるようなルールみたいな形で作んなきゃいけないくなってきました。で、例えば今日も話してたんだけど、まあここも結構本とかいろいろあるので、で必要だったらどうぞ借りてってもいいよって感じにしていて、まあ別に貸し出し帳とかね、そんな一切何もなかったんだけど、まあそれはどうせ本借りていく相手も分かってるし、それはまあちゃんと1、2週間したら返してくれるだろうってね。でまあそれで問題なく回ってたんだけど、どうもねちょっとない本があるんでね、この本誰に貸したのか分かんなくなっちゃってとか、ちょっといろいろあるので、これはきちんと貸し出し帳きちんと用意して、で借りる本と名前と借りた日にちとかねやっとけば、あこの本は誰が借りてるなって分かる、だからちょっと必要なので返してくれるってことも言えるんで、ね、今はっきりで全然分かんなくなっちゃってますので、でそれは今少人数だったか良かったけど、これから人数が増えてくるにつれてそんなことはやってられないんで、まあ本の貸し借りからね、もうちゃんとしていきたいと思ってるし、それからボランティアに関してもね、ちょっとまあ本当にちょっとやってねとかね、あ私やるとかね、そんなノリでやってきただけで、きちんと取り決めとか何も決めてなかったんでね。でまあ今まではそれで良かったんだけど、非常に少人数の本当にお互い分かり合えてる仲間たちだけでやってたんでね。だけどこれから本格的にアシュラムをね、僧林を、作っていこうとした時にね、もっとたくさんの人に関わってもらわないと当然できないし、でそうなるとお互いに分かり合えてる同士っていうわけにはいかないからね、人数的に多くなってきちゃうんで、だからその、一方案のボランティアとして、活動するときにどういう、ルールでやるのか、どういう心構えでやるのかっていうことをね、ちょっと、決めていきたいと思います。でその決め方も当然、ここはなんていうか特別 NPO とかでもないし、ここは完全に宗教スピリチュアルな団体なので、もう完全にスピリチュアルな伝統、ねに従って、決めていきたい、ね、まあ、精神はですね、でその上でそれをどう生かすか、具体的なあり方は現代の社会情勢に従って決めますけれどもね。でも、本当に基本の基本の精神はきちんとそういうものにとって抑えたいと思ってます。でそれで、その時にね、一番参考になるのは、ヨーガの方のカルマヨーガっていう考え方です、ね、でそのカルマヨーガ、とは一体何なのか、ね、についてね、後でちょっと東さんの方から解説があります、ね、まあそれについても、まあ、もちろん私なりのいろんな思いがあるから、東さんの解説を聞いてからねちょっとお話ししますけれども、でまあ基本的にヨガにはね4つのものがあって、そのうちの1つがカルマヨーガである。それからバクティヨーガ、ギニャーナヨーガ、それからラージャヨーガって、ね、があって、それが見事にシュリシャンティアシュラムの活動と全部リンクしている、ね、その説明は後で東先生自身がされますから、ね、聞いてくださいね。そんなんで、カルマヨーガっていうのが、きちんとシュリシャンティアシュラムの一つの項目として、活動の項目として、これから非常に強調されてきます。でそれはじゃあみんなでお掃除しようとかね、ボランティアの、まあそれも早速、まあ、9月ぐらいにお掃除の日とか、決めつつあるんですけれども、まあそれはそれでいいんだけど、でもじゃあカルマヨーガのその本質って一体何なのよ、ねっていうことを、そのお掃除の日に集まってくれる人が理解してもらわないと、ちょっと単なるそれ大掃除の日になってそういうこと町内会で集まってね、草刈りをするのと大して変わんなくなっちゃう、ね、まあ、やることは大して変わんないんだけども、一方案の草刈りを草取りをしたりとかね、そういう意味で って窓拭きをしたりとかね、そういう意味でもまあ大して変わらないんだけれども、でもここはあくまでもアシュラムの活動としてのカルマヨーガで、稲村ヶ崎自治会のね、のとはちょっと違うわけで、そこら辺をね、きちんと、東さんの話と、それから、もうちょっとね、ちょうどね、今、ヨーガの基礎講座っていうのが、そろそろあと3、4回になってきて、今、佳境を迎えて、今は本当に、バガワットギータを拝読している、ね、ギータを読んで、でそれで東先生が解説して、その後みんなで話し合っているという非常にエキサイティングなことを今やってます。毎週木曜日の10時からね、それでちょうどね、先週じゃない、この間木曜日にカルマヨーガのことが出てきて、まあそれはクリシュナがアルジュナに対して教えるんですけど、まあ、どうやって大掃除したらいいのって、そんなことを話すわけじゃなくて、本当にカルマヨーガの基本の基本のそのまた基本の一番大切なポイントについて、ね、話されていて、でだからちょっとね、後でギーターの文章をちょっと読みますけれども、そういう基本の基本の、考え方がカルマヨーガとしてあって、でそれを生かしてどうしたらいいのかっていうね、それをずっとやってきたヨガの伝統とか、ね、まあそれ、まあ、もちろんそれに対応する、仏教の、禅の伝統とか当然ありますから、ね、それはそれで、見ていきますけれども、で要するに何が言いたいかというと、そういうふうに、これからアシュラムを育てていく、ね、僧侶を育てていく、そのためには非常に具体的ないろんな作業をしなきゃいけなくなってくる。でそれを、今までのなんか会社の、仕事の延長でやったらちょっと話がおかしくなってきてしまう。でそれからあと今ボランティアってね、世間で言われているものの延長でやってもらっても話がおかしくなってきてしまう。それなぜかといえば、一方はもう修士アンテアシュラムも、普通の NPO とかそういうのとはちょっと違うから、まあそうは言っても、まあ一応会社よりかね、NPO のボランティアの方がまだちょっとは近いから、それでボランティアって一体何なのよって言って、まあ、ウィキペディア の, ちょっと定義とかね、確認して、でそれで驚くことに、ボランティアってのはもともとは志願兵だったっていうね、話があって、ああ、まあそうだよねってね。だから徴兵制に対して反対志願する、ね、祖国が危機になったときに、で、祖国を守るために、別に徴兵されたわけでもないし、職業軍人でもない、自衛隊に入っているわけでもない。だけども手を挙げて、ね、祖国を守るために戦う、ね、でそれを志願兵とか、あるいは義勇兵ですね、義理の義に勇は勇気ですね、まさに義を感じて勇気を振り絞って兵団さんに入っていくというね、職業軍人でも、徴兵されたわけでもない人たちが自ら立ち上がる。でそしてこれはもう戦争状態なんだから、当然立ち上がった時に自分の命を落とすっていうのは必ず計算に入っている、ね、だから命を落としても構わないっていう、じゃないと志願兵にならないですからね。いきなり弾飛びは大変だって逃げちゃったらね、だから一応自分の命も落としても構わないっていう覚悟でみんな志願兵になるわけで、それがボランティアってものの一番最初の意味 で、英語のボランティアにはまだその意味は残ってますね。英語の言葉としてもね、日本語のボランティアにはもうその意味はないですけれども、ね、だから、そういうふうなものを語源として現代のボランティアにつながっている。でそれはまあもちろん、ね、志願兵というほど、そんな命と引き換えになんていうぐらいまではそれはいくらでもそれはやらないですけれども、ね、一方のボランティアだったら命も投げ出さなきゃいけないと、それはありえないですけども、だけど気持ちとしては、そういう気持ちが入って含まれている、ね、だから あの今何話してるかというと、英語のボランティアがまあそういう流れで来ていて、それが現代の一般社会のボランティアにも、基本的なものとしてある。それを踏まえた上で、だけども、これただ私らがやってるのは NPO でもないし、祖国を守るための戦争でもないし、でこれは私らは完全にスピリチュアルのアシュラムっていうものをこれから作っていこうという話ですから、だからまあ普通のボランティアとはちょっとかなりわけが違う、ね、それよりかあのカルマヨーガっていう方がはるかに私らがやろうとしていることの現状に近いっていうね、そういうことですね。なのでカルマヨーガの、アシュラム、シューシャンタアシュラムとしての活動としての4つとして、4つのうちの1つとしてね、カルマヨーガを看板を掲げますので、それについてね、ちょっと後でお話ししていただきます、ね。はい、で、そういう流れがあって、どうやってアシュラムを育てていくのか、でそのためには、いろんな働きが必要になってくる。でその働きは、どういう心構えでしなきゃいけないのかっていうね、そういう、ことを先週から始めて、で今週もその続きとして、カルマヨーガの話と、今日はね今日読むテキストはちょっとこんなテキストを使う今日のテキストは絶対ありえないんだけどもギータとそれからちょっとエクアさんの方もねちょっと読みたいのかなと思います。っていうのは、あの人もエンフィアズムってね熱意っていうところで、やっていてあの話があってっていうのはまあ、この例えばエッカーソン・ニューアースのほとんどの部分はね、いかにしてその私が言っている青空、ね、エゴっていう牢獄を抜けて青空に触れていくか、エッカーソンの場合の青空っていうのはアウェアネスとかね、ビーイングとか、あと何かあるかな、プレゼンスとかね、まあ、いろんな言葉を使っていますけど、全部青空のことですけどね。でまあ、エッカーさんの方は大体このエゴのプリズンね、牢獄がどれほど苦しいのか、でそこにはもうペインボディがあって、ペインボディを刺激されたらペインボディが働いちゃって、で、まあ、このエゴをこれでもかということを分析して、でその上で、いよいよアウェアネスの方に入っていこう、でこのアウェアネスでこういうもんだよっていうことがほとんど、例えばニュアンスで本能8割9割型なんですけども、で最後の方にねもう一回、青空に触れた人間が、ああ青空、ああ安らいでるっていうんだけじゃなくて、もう一歩進めて非常に、活動、何かを活動を始める、ね、だけどその活動は今までみたいに金儲けてやるぞとかね、有名になってやるぞとかやっていた活動とは全く違う。だけどもただああ安らいで青空いいなっていうただ受動的なことでもない、ね、受動的でもないし、ストレスに満ちた一般世間での活動でもない、ね、そういうものなんだっていう、ね、こと、だからカルマヨーガっていうものをこの2つの、ね、観点から見ていきたいなと思ってます、ね、ですか。はい、でそれで、ただね、ちょっとね、今、仏教 3.0 のを公に、する準備がほぼ整って、まだちょっとはっきり言えないんですけれども、まあ、そういう過程において、3.0 が非常に、きれいに見えてきて、まあ、これはずっとここ、数ヶ月続けて話しているので分かると思いますけれども。それをねもう一回ちょっと確認してからカルマヨーガにつなげます。で、今日のね題なんですけども、これねゾウさんの話は前話したと思うんですけども、これちょっとまた詳しく話すけどね、今日のはね一頭のゾウが出現し カルマヨーガが始まるっていうふうにしてください。何なんだって思うけど、まあ一頭の象が出現しカルマヨーガが始まる、っていうことですね。はい、でちょっとね、ざっと告知だけしとくと、今週のね、さっきも言ったけど土曜日から10日から、いよいよ御嶽セッションが始まります。でこれはさっき言ったように、5日間、総理が出現します、ね、短期間の、ですね。だから、そこに入っちゃえば主に従えばもう予期先導に、ならばもう船に乗ってるだけで向こう岸へついていけるって、ね、だから本当にねこういうチャンスを生かさないっていうのはちょっとあまりにもったいなさすぎるって、ね、なのでぜひぜひそのチャンスを生かしてください。もうちょっと40人超えちゃったので、あと、まあ、あそこからまあ45人がギリギリかなと思ってるんですけど、まあ、どうしてもというのはまあそれ以上受け付けますけども、ですからあとちょっと、ね、数人という感じなのでちょっと急いでください、ね、申し込み方は、はい。それが終わったら、8月の30日から韓国行ってきます。で、今朝送った、ね、メールにも書いたんだけど、中国の大連に、ね、住んでる日本人の人がいらして、毎年京都には来てくださるんだけど、彼が韓国リトリートの案内を読んだらもう行っても立ってもいられなくなっちゃって、で、まあ、来ますけどね、まあ多分ね今度の韓国精神非常に重要なものになるだろうな、私にとってっていうよりか日本と韓国の仏教の未来においてっていう、そのぐらいちょっと深い意味に多分なると思います。っていうのは、韓国っていうのは日本仏教と全く同じ問題を抱えて、仏教 1.0、2.0、3.0 の問題を抱えてます、っていうのは歴史が同じだから、ね、なので私が 3.0、日本仏教の中で 3.0 っていう見通しを立てたので、それがそのまま韓国における仏教 3.0 になってくれたらいいなと思うんですけどね、まあ、そういう意味でちょっと非常に重要なリトリートがあるので、その現場にいた人はぜひぜひおいでくださいということです。はい、ですね、はい、そんなもんかな。はい、はい、でそれでね、仏教 1.0、2.0、3.0、もう、ね、これもうあと 1,2 ヶ月したら、世の中に認められることになると思いますけども、でまだこれを言ってるのは私らと私の友人ぐらいでなんだけども、でも実態としてはもうすでにあるから、実態としてはこの3つのものがもうすでにある、ね、だけどこの3つのものがただあるっていうだけで、この3つの位置関係とかね、これがどういうことなのかよく分かってなかった。でも3つのものがあるってことはみんな感じていた、みんなも感じていた。でもそれが 1,2,3 なの、3つなのか、その数もちょっと曖昧だった、ね、で問題は要するに何か違うものがこうやってあるよね、これはかなりこの違いというのは本質的な違いだよねっていうことは分かっていて、その間で当然どっちが正しいのとかね、とかまあいろいろあったんだけども、でもとにかくみんなの意識としてはっていうか認識としてはね、何か3つのものがあるってことはもうあったと思う、まあ私や私の友人伊沢さんですね、の周り以外で、つまり言葉として 1.0、2.0、3.0 っていうのを聞いたことがない、人でも今仏教に関わっているんだったらば、この3つがあるってことは感じてた。いや3つじゃないね、3つじゃなくて3つ、3.0 っていうのはこれは じる新しいものだから、この 3.0 を今私ら提示してるんだけども、提示しようとしてるんだけども、っていうか、まあ一方案の場合はこの6年間ずっと 3.0 ばっかり話していたんだけども、でいよいよ今度公に 3.0 が世の中に出ますね。でその時に今言ったように、この3つあるいはまあ、もう一つ正確に2つですね、2つのものがあって、でももう一つ何かが必要だよねっていうもの、だから3つ、だから正確には2つのものが現在あって、だけどもそれじゃどうしようもないから、あともう一つ必要だよねっていう感覚は世の中には今あると思う。なぜそう言い切れちゃうかというと、私が今 1.0、2.0、3.0 っていうことを言うと本当にみんな分かってくれる、一体何のこと言ってんのっていう反応っていうのは今まで一度もないんですよ。でみんながはい、ああ要するにそういう、仏教のセッションとかをねよくやっているようなカルチャーセンターの事務の人なんかや、ね、と話しても、ああそういうことだったのかってね、うん、つまりそういう仏教のいろんなセッションをアレンジしている人、ね、そして先生たちとやり取りして、生徒さんたちとやり取りして、それの反応をつぶさに知っている人ね、それを知ってなかったら本当に生徒さんが、興味を持つようなセッションとか用意できないから、非常にセンシティブな人たちですね。でその人たちと話をしていても、その人たちが漠然とモヤモヤと感じていたものが、私らが 1.0、2.0、3.0 って言った時に、ああそういうことねってね、で何が言いたいかというと、もうすでに感じているもの、それに私はただ言葉を与えただけだから、だからもうすでに感じているから、だけどもちょっと何がなのか分かんない状態だったものを、私はそれ要するに 1.0 と 2.0 と、そして 3.0 じゃないのって言った途端にふっと分かる、ね、一体何について喋ってるのかよく分かりませんっていう、まあもちろん仏教なんか何の興味もない、一度もヴィパッサナにもとか法話会に行ったことがないっていうような人だって、何全然意味ないけれども、でも少なくともここ十数年の間、真剣に仏教というものをやってきた、まあ毎日じゃなくても時々ね、どっかヴィパッサナリトリート行ったとか、なんとかの先生の法話会に行ったとか、ね、ちょっとお寺に出入りしたとか、なんとかセンターに出入りしたとかね、そういうことを多少でも経験している人だったらば、今 1.0、2.0、3.0 っていうのは本当に、分かる、モヤモヤしてたものに言葉が与えられたと思います、ね、でそれで、もう一回復習すると、1.0 っていうのが、もう本当に形骸化したあり方、で、形骸化、なぜ形骸化しちゃったのかといったら、要するにこの自分の心を見るっていうことを、しなかった。だから心を見るっていうことをしない以上、仏教っていうのは心を見るっていうところで勝負をかけてるんだから、心を見ない以上、仏教っていうものが、仏教という薬が、仏教という医療が本当に自分にとって効くかどうかというのはピンとくるわけがないですね。だから全てが単なる、甘い言葉になってしまう、実体のないね、で 2.0 っていうのはそれに対して、そういう宙に浮いたものはやめて、とにかく、この自分の心から出発しようよ、ね、ほら心を山ほどいろんなネガティブなものを抱えているじゃない、ね、でこのネガティブなものを抱えているのをきちんと見て、 どれほど どういう種類の汚れを持っていて、それがどういうふうに汚れているのか、ね、そしてそれを一つ一つきれいにしていこうよ ね丁寧に丁寧にきれいにしていこうよねっていう、ものですね。だから 1.0 と 2.0 比べて 2.0 はははるかに、まともで、はるかに地に足がついていて、だから、そういう 2.0 の仏教書が何十万部って売れてしまう。なぜかといえばみんないろんな不安を抱えている、いて、でみんなものすごい不安を抱えているから自分の心を見ないわけにいかない、ね、だからそういう、嫌でも自分問題抱えている自分の心を見て、それに対する答えが載っていそうな本だったら当然みんな買うから、だからそういう本が何十万部売れるっていうのは実に当たり前 でそれが 1.0 と全く違う、ね、でそれプラス、なんだけどもでそういうあり方でやってきて、なんだか何がどうしようもない一つの行き詰まりがここにはあるよね、でその行き詰まりっていうのが、もうこれも何回見てきたように努力が足りないとかまだ時間が足りないっていうレベルの行き詰まりではなくて、それだったらもっと努力すればいい、あるいはもっと1年でダメだったら2年やればいいって話になるから、それだったらまだいいんだけども、この先何年もやっても、まあ、やっぱりダメだろうなっていうね、今まで3年やったんだけどこれを5年10年やればどうにかなるって話ではどうもなさそうで、もうものすごい一生懸命やったけどもどうもダメだ、ね、そのなんか本質的な限界っていうのはこれ一体何なんだろうってねっていうのがあって、でそれで、それの 3.0 っていうものを今提示している、ね、私とか私の友人とかが、ね、そういう流れになっています、ね、それでこれは一応ね仏教 1.0、2.0、3.0 って言い方、してるんだけども、その友人と、話していくうちにこれは仏教ってわざわざ入れなくても 1.0、2.0、3.0、 1.0 的なあり方、2.0 的なあり方、3.0 的なあり方っていうふうにもう見えるな、捉えてもいいな、ね、そうすると、っていうのは なぜかというと、その友人は非常にアメリカに長い人で、アメリカ仏教に長い人 でアメリカの仏教っていうのがまさに 2.0 的な限界に今達しつつある、ね、だからそれを乗り越えるための 3.0 を提示しなきゃいけないとして彼は頑張ってるんだけども、だけどその 2.0 の行き詰まり感というのは全く同じで、ああアメリカも行き詰まったか、ああ日本も行き詰まったか、ああビルマも行き詰まったかってね、結局あの地理的には離れていても結局、行き詰まり その本質がみんな同じである、ね、でそれなのでそれを全部 2.0 として、それでその乗り越えるやり方として今我々が 3.0 というものを提示しているっていうね、そういうことです、ね、だから 2.0 仏教 2.0 一体何を指しているのってね、言うとあのそのアメリカでも日本でもみんな同じもの、ね、ものを指しています、じゃあ日本の場合仏教 1.0 っていうものが確かにあってね、あるんだけどアメリカの場合はないわけなんですよ。じゃあアメリカの場合この 1.0、2.0 っていうのは成り立たないのかと思ってたんだけど、そうじゃないな。で、これは西洋人で仏教徒になった人とちょっとでも話せばすぐ分かるんだけども、彼らはなぜキリスト教とかユダヤ教をから仏教の方に来たのかっていうと話は非常に簡単で、要するにいきなり何かドグマを信じなきゃいけないとかね、そういう自分が確かめようがない、ブラックボックス状態にある何かをいきなりこうなんだよ、だから君もこう信じなさいっていう ふうに押し付けられることに対する反発だったのね。でそれに対して仏教というのは一切何も押し付けない、ほらあなたは怒ってるでしょう、それが汚れでしょうって言って、これは押し付けじゃなくて実際にああ自分怒ってるし、ネガティブなものいくらでもあるなと、これは非常にある意味科学的な観察ですから、何一つとして押し付けてない、何一つとしてとにかくこうなんだよっていうふうなものを強制的に信じなきゃいけないとか、強制的にそう思い込まなきゃいけないっていうプレッシャーは仏教の場合はゼロですね。だからそれが非常に新鮮で、仏教に来たんですよ。でそれはもうアメリカ人ヨーロッパ人で今仏教一生懸命勉強している人とちょっとでも話せば、1時間でも話せばもう彼らはそれを話します。まあ私らはアメリカやヨーロッパでやったことをそういう人たちと会話してきたし、まあ今でももちろん、インドやどっかでね会って話をしてますけれども、ね、でだからそういうものが 1.0 で、まあ彼とはそう話したんだけど、でもね、あのでインドではどうだったかっていうと、お釈迦様っていうのはまさにそういう、ところで生まれてきて、でインドのスピーチャーの伝統というのは半端じゃないですから、でそこではとにかくすごい言葉が飛び交っちゃっている、ブラーマンとかね、ブラウマンとかアートマンとかいろんなことで、そういう言葉が全部飛び交っているんだけども、誰一人としてピンとこない誰一人としてピンとこない状態になる。だからそれはちょうど神様だとか、ね、イエス様の復活だとか、がいろいろあって、それもピンとこないで、日本だと大乗仏教のね、主上本来仏なり、ね、あなたはもう仏なんだよとか、即身成仏とかね、もうこの身のままで仏になるんだよとかね、もうあなたは最初から救われてるんだよとかね、そういうなんかすごい話なんだけども、でも正直ピンとこないもの、これが 1.0 的なあり方、ねね、日本の大乗仏教であり、西洋の場合のキリスト教であり、インドの場合のそういうインドのもともとの宗教のあり方ですね。でそれに対して、お釈迦様っていうのは、まあ、そんなことよりか、まずこの自分の心を見ようよ、自分の心がどれだけ汚れているか、これはいきなりブラーマンを信じるのとか、いきなりイエス様の復活を信じるのとか、いきなり宗教本来仏なりを信じるのとかっていうのとは違う、ね、でそれで非常に地に足がついたやり方で見ていった、これはだから 2.0 ですよね。でそれで終わるならそれでよかったんだけども、そこで 2.0 からどうしても 3.0 へ、飛ばなきゃいけない必然性があった。でそれが仏教史の場合だと大乗仏教ということになります、でそうするとお釈迦様の文脈で言うと、インドの、元々の宗教が 1.0 で、それに対してまず自分の心を見ようよっていうのが 2.0 で、それからもう一ジャンプがあって 3.0 として大乗仏教が出てきた、ね、でアメリカだとあのいきなりそういう神様に関するドグマをとにかく信じなきゃいけないっていうプレッシャーが 1.0 で、それに対して仏教というのはそういうもの一切なくて自分の心が出発する、それが非常に進んで 2.0 で、だけどもどういうわけかちょっと行き詰まっちゃっているから、どうしても 3.0 で飛ばなきゃいけないよねっていう話で、日本の場合だと 1.0 というのはそういう宗教本来仏なりっていきなり言いながら全然ピンとこないあり方ですね。だからみんなピンとこないから全部が形骸化していってしまう、ね、そういうあり方で、お寺というのが一体どういう場所なのかよく分からなくなってきちゃうっていうね、それが 1.0、 それに対して 2.0 というのが、まずはこれ汚れてるとか見ようよっていうね、そういう動きがこの十数年の間、テラバの国からやってきて、ものすごい、圧倒的な支持を受けた本が何十万部売れている、それが 2.0 ですね。だからみんな 1.0、2.0、 1.0 に対する反発として 2.0 が出てきたっていうのはみんな同じ でそれで 2.0 が解決だったらば 2.0 ではい終わりなんだけども、どうもそうじゃないよねっていうところでどうしても 3.0 が出てこざるを得ない必然性があった、ね、じゃあその必然性っていうのは一体何なのよっていうのは、まあこれ6年間ずっと喋ってきたからもう今更いいと思うんだけども、まあ、要するに、瞑想を誰がするのか、でそこのところで、瞑想っていうのは今までの thinking mind ではないものがじゃないきゃダメだよ、だからピッチャー交代なんだよってことをねずっと喋ってきました、だけども、普通は、普通のヴィパッサナの先生はそれしなくて、なぜかといえばブルペンには誰も投げていないから、だから先発ピッチャーが最後まで試合の最後の最後まで投げなきゃいけない、ね、ピッチャーっていうのはたった一人しかいない、これが、だけど私らの立場からするとピッチャーは2人いて、先発ピッチャーがある程度まで行ったところで、ピッチャー交代って監督が行ってピッチャーを交代させる、まあ、ピッチャー交代でこんな簡単なこと言ってるからまたなんかあれかと思うけど、これもうはっきり言うけどこれ仏教史の核心部分ですよ、わかります？ピッチャー交代、ピッチャーで1人が1人しかいないのか、それとも2人なのか、これで仏教の歴史変わっちゃうんですよ。で実際変わったんですよ。今私は取り上げている問題ってそのくらい重大な問題を取り上げているんですよ。これを理解してほしいんですけれども、そんな冗談でピッチャー交代言ってるんじゃないんですよ。これ本当に仏教史の基本の核心の核心部分なんですよ。これで本当に歴史が変わったんだから、ね、そういう気持ちでちょっと聞いてもらいたいんですけども、まあいいんだけどそれで、要するにピッチャー1人しかいないところだとピッチャー交代って発想がないから、だから今までの先発ピッチャーがそのまま投げる、ね、でだけど私らのポイントは先発ピッチャーには瞑想無理だぞって話なんですよ。なぜ先発ピッチャーっていうのはこの我々の thinking mind で、 thinking mind っていうのは、お猿さんであり暴れ馬であり、ものだから、だからお猿さんが瞑想するってことはお猿さんの本質に反するってことなのね。だけども先発ピッチャーが一人しかいないと思ってる人にはなんとかお猿さんを手なずけてお猿さんを手なずけて、よし、まあ、お前もジャンプしたいだろうけど、まあまあ、まあまあまあまあとやってもなんとかお猿さんをおとなしくさせて、枝に一箇所の枝にじっとさせるっていう、ね、っていう話になって、だけどそれは無理だ、私らの立場からするとほら無理だ、お猿さんに瞑想させるのは無理だっていう話なんですよ問題は。で結局瞑想っていうのは一体誰がやるのって言ったら、お猿さんではないものがやる。だからその、要するにブルペンに誰かがいて、はいじゃあお前次お前投げろって言うんではないんですよ。そうではなくてブルペンに見ても誰一人としていないのね。だけどいきなり先発ピッチャーに向かってお前マウンド降りろって命令するわけ、わかります？で先発ピッチャーに向かってお前マウンド降りろって言って降ろさせたら無理やり降ろさせたら別の人がピッチャー投げていたって話なんですよ。そういう話なの、わかるかな。でじゃあなぜね、これだけ、そういうピッチャーが2人いるって発想がなかったのかっていうのはまた非常に大きな問題で、で、まあ、そこで雲と青空っていうものがあって、その仏教 2.0 でも青空がないわけではないですよ。当然青空っていうものが最高のものとして仏教 2.0 の中でもありますね、涅槃でしょ、ね、だけども 2.0 と 3.0 の根本的な違い、これ本当に本当に大事なことだから聞いてね、2.0 と 3.0 の本質的な違いっていうのは、 2.0 では青空っていうのは雲の外にあるんですよ、ね、で 3.0 だと雲と青空っていうのは物事の表裏の関係になるわけ。いいですか。これ本当に正直言って生きるか死ぬかの話ですよ、ね、あのだからそれで本当仏教史が変わっちゃう話なんだから、ね、でそれでそうすればなぜ 2.0 が当然行き詰まっちゃうのかも分かるじゃないですか。そして 3.0 っていうのがどうして 2.0 と根本的に違うかっていうのも分かるでしょ。もう一回言いますよ。 2.0 っていうのは雲の外に青空がある。雲と青空ってどこまで行っても別のものである、ね、で 3.0 になると、雲と青空っていうのは表裏の関係にある。与田さんっていうのは所詮は雲である。で所詮は雲である与田さんの外部に青空があるとするのか、与田さんっていうのは雲、もちろん雲である、だけども同時に与田さんは青空でもあるとなるのか、全く違うでしょ。それがどれだけ全く違うか分かるでしょ、ね、あのそういう関係なんですよ、ね、で結局大乗仏教というのはどこから発達したかというと、もうここ一箇所なのね。今まで与田さんは自分はどうせ雲だと思って生きていたわけで、それで自分の外にある青空を一生懸命探してたわけで、それである日突然与田さんは何のことはない自分自身が青空だったって気づくわけ。これが大乗仏教の始まりです。だからそれは当然そんなもの認められるわけないから、非常にきつい対立があったのは当たり前ですよね。あのだからそれを色即是空、空即是色ってなるわけね、わかりますね、そこら辺ね、はい、でそうなった時に、でそうなんだけども、で 3.0 っていうのはあのなんていうかな、 3.0 まで来てその全体像が分かる、ね、これ昔私は象さんの話をしたと思うんですけれども、あのね目の不自由な人がいて、あ、人たちがいて、ね、10人ぐらい。で、それでそこに象さんがいたと、いたわけね。それで、その目の不自由な人がみんな象の方へ行って、それぞれの場所に触ったわけですよ。ね。ある人は足に抱きついて、ある人は尻尾をつかんで、ある人は胴体に触って、ある人は牙を触って、ある人は耳を触って、ね。わけで、そうするとみんなそれぞれ経験が違うじゃないですか。あの木の人はなんか、あ、足の人はなんか木みたいな感じでしょ。ああそうかって、ああ象っていうのは要するに柱のようなもんなんだっていう結論を出したわけね。で、あの象の牙を触った人、ああ象っていうのはなんか硬くてものすごいツルツルしたようなもんなんだって、して耳に触った人は、あ、象っていうのはなんかものすごい幅広い何かなんだと思って、ね、で、鼻触った人は、あ、象っていうのはなんかホースみたいなもんなんだって思うわけ。で、みんな嘘言ってないんですよ。嘘言ってないでしょ、誰一人として。みんなそれぞれ正直に自分が触ったものから類推して、象っていうのはホースだ、象っていうのは柱だ、象っていうのは、ツルツしたもんなんだ、象っていうのは大きな布団のようなもんなんだっていう結論を出したわけで、その結論は間違いではないけど正しくはないわけね。ね。でそういう様子をお釈迦様は見えるわけ。お釈迦様はちゃんと目が開いて遠くから見て、でそれぞれの人が、目の不自由な人がそれぞれの像のパーツパーツに、触ってるの見えるじゃないですか。でその一人一人が、言うことも全部わかるわけ、わかるじゃないですか、当たり前だよね。
足触ってる人が柱だって結論出すの分かるじゃないですか。彼は悪くないんですよ。だけどいかんせん強情だったのね強情だっただけなんですよ。で柱だと思ってる人の隣に、いや象っていうのはホースみたいなもんだよっていう人がいるわけでしょ。そうしたらお前の方が嘘つきだってなって、で鼻を握ってる人が柱だって言って、お前の方が嘘つきだってなっていってね。で喧嘩するのも分かるじゃないですか、ね、で結局これ何言いたいのかっていうと、もし私らが自分の経験だけに執着したら、もうあとは経験喧嘩するしかないんですよ。私が柱を触っていって、あ足を触っていって、与田さんが鼻を触っていたらね、象は 柱のようなもんなんだっていうのと、与田さんの象はホースみたいなもんなんだっていうので、私と与田さんは永遠に喧嘩しなきゃいけないわけ、もう忠実であるためにね。そして与田さんの前に、与田さんと一緒にホースを、鼻を握っている、ね、人がいて、ね、そしたらその人と一緒になって、そうだよね、象っていうのはホースみたいなもんだよねっていう、象はホースであるっていうセクトを作んなきゃいけないじゃないですかねそういうもんなんですよ。でセクト同士の争いなんて結局たったこれだけのことじゃないですか、ね、象はホースみたいなもんだっていうセクトと、象は柱みたいなもんだっていうセクトと、象はね、牙つるつしたもんなもんなんだっていうセクトがあって、それがそれぞれのセクトのドグマになっているってだけの話じゃないですか。バカバカしいでしょう、ね、で私らがもしね、でもなんで与田さんがあそこまで強情に象はホースなんだって言うのかな、与田さんちょっと頭をちょっとどうかしてんじゃないの、でも与田さんで人格者だし人格者だし、まあそんな嘘つく人とも思えないからなあっていう、もし私が心を開いて与田さんの言い分を聞いたとするじゃないですかね。でそれで玲子さんの言い分を聞いて、井口さんの言い分を聞いて、玲子さんも人柄がいいし、井口さんも嘘をつく人じゃないしな、でもなんでこんなみんな天然バラバラなこと言ってんだろう、でもやっぱりみんなのことを信頼して、みんなが言ってることを総合してやれば、ああ要するに象っていうものはこういうもので、みんなそれぞれ別のとこを握っていただけなんだなっていうことが見えてくるじゃないですか。 で結局ね、 1.0、2.0、3.0 っていうのが結局そういうことで、なんていうかな、やっと 3.0 になって象さんが姿を現すと思うのね。で私は 2.0 間違えて言ってるわけじゃないんですよ。 2.0 でそんな、なんていうかな、心を大事に、心を一つ一つ丁寧に見ていくというのは非常に大事なことだったわけだから、ね、だからそこから、3.0 に飛ぶにはやっぱり飛ばなきゃいけない必然性があって飛んだんだけども、でも 3.0 になって初めて、見えてきたっていうね、そういうことです、ね。だから私は今 2.0、1.0、2.0 で勉強している人たちに申し上げたいのは、皆さん、私は皆さん間違ってるなんて言ってるわけじゃないんですよ。そうではなくて、もうちょっとね、もうちょっとやれば、皆さんが柱に、象の足にしがみついて、それ象の柱だって言ってるのは、ものすごくよくわかるし、そうなんだけれども、そこをもうちょっとね、心をオープンにしてもらって、他の人の言い分を聞いてもらったときに、象ってものが立体的に現れてきて、一頭の生き生きとした象が現れる。それが仏教 3.0 なんですけどね。で、そうなったときに、で、それを、まあそういう場所を作っていかなきゃいけない。ね、ただ、その、そういう場所の意味が違ってきてしまう、今までと。だから今日のテーマは、そういう場所を作るんだけども、それをまあボランティアって言うんだけども、ボランティアっていうのは普通世間、日本の 現代の日本で言われているボランティアと全く違うし、 NPO がやっているボランティアと全く違うし、ね、志願兵っていう別に戦争しているわけじゃないから志願兵、まあ、あの気持ちは多少は同じだけどもとも違うし、でそれに一番近いのが、ヨーガでいうカルマヨーガなんだよねっていうね、っていうとこまで来てようやく東さんの話を聞けるようになりました。はい、じゃあね、今からね、あのヨーガの4つのことについてちょっとお伺いしたいので、ちょっと待ってて、
はい、
じゃあちょっと4つをどういう4つかちょっと言って
みて、はい、今まず先生が話していたカルマヨガあります、うん、カルマヨガというものは、ヨガでいうその奉仕ですね、無私の奉仕です。
無私って私がないってことね。
そうですね、うん、私がない奉仕のことをカルマヨガと言います、うん、でもう一つ、二つ目が、バクティヨガがありますね。これは神に敬をしていく、ヨガの道です。というのは、まあ、方法としては、まあ、いろいろあるんですけれども、一番、お伝えしやすいのがチャンティングですね、マントラをみんなで唱えたりとか、まあ、仏教でお経を唱えるっていうことと一緒ですね。で次が、ギアーナヨガ、これは知識のヨガ、知識の道と言われるんですけれども、まあなんていうのかな、その青空とか神様についてたくさんたくさん勉強して、それに伴って、まあ、瞑想したりとか、みんなで勉強し合うっていうようなことをギアーナヨガって言います。で最後の4つ目が、これはこの代表的な3つのヨガからもっともっと後に作り上げられたものなんですけれども、ラージャヨガって言って、王道という意味がありますね。
ラージャっていうのは
王様とか王道とか王っていう意味か。でヨガが道ですね、王道、王様の道という意味があります。でそれは、以前にお伝えしたあるトラディショナルアシュタンガヨガ、この8つのステップの、ヨガをこなしていくっていうことが、イコールとなりますね。
ラージャヨガが出たのはどこなの、はい、ヨガスートラ
ですか。ヨガスートラですね、パタンジャリ先生が、考案しているのがラージャヨガっていうふうに今世間一般では言われていることが多いと思います。
ギータには
ないですね。ギータにあるのはカルマヨガ、バクティヨガ、ギアーナヨガ、この3つですね、
はい、ギータには3つだけで、
はい、
ヨガスートラになってラージャヨガがあって、
はい、
それがトラディショナルアシュタンガヨガ、当時からしてはまあまあ何かご推奨した。
そうですね、はい
はい、でそれでシルシャンテアシュラムとしては、
はい、
その4つをどういうふうに実現しようとしてるんですか、具体的に。
はい、活動としてはまずカルマヨガですね。カルマヨガっていうのは、まあやっぱり皆さんがこうして、瞑想したりヨガをしたりしている、まあ、会場だとか、いろんな設備とか、それを本当にただ単純に来て、はい、じゃあ瞑想しましたヨガしましたっていうのではなくって、この場所に対しても本当に感謝の思いを込めて、みんなで作り上げていくじゃないですけれども、まあ、掃除を含めて作り上げていく、もっともっと愛を込めたものにしていってもらいたいなっていう行為がカルマヨガとして活動していこうかなと思ってます、はい、でバクティヨガに関してですけれども、これはさっきヨガのクラスの終わりぐらいにちょこっとだけやったんですが、アグニホトラっていうようなテクニックを使って、まあ、本当にこれも感謝なんですけれども、生きていくことに感謝をしていく、そして生きていることに恩返し、この大きな力に恩返しをするということを、まあ、業法として、やりました。で他にはさっき お伝えしたマントラをみんなで唱えていくというようなことを、活動としてはやっていこうかなと思います。
なぜバクティがそんなに大事なんですか。
帰依をするっていうことですよね、まあ手放すっていうことですよね。 要は、本当にカルマガヨガができるのはバクティがなければできないとは私は思ってるんですね。やっぱり自分っていうものを捨て去った上、すべてその神に対する、無視の思いで、自分を解放した上で、活動ができる、神に対して奉仕ができるっていう隣り合わせのものだと思うので、やっぱりすべて委ねるっていうことは、その神とか青空とかっていうところに、行くにはそれしかないんですね。自分を委ねるってことなので、バクティヨガっていうことが大事にされてると思います。
はい
はい、
はい、でギアナヨガとしてはどういう活動してるんです
か。うん、ギアナヨガは今ヨガ講座をやってるんですけれども、ヨガ講座でしっかりした知識っていうものを学んだ上で瞑想したりとか、そのヨガを、ヨガの道を歩いていくっていうような方に進んでいくことをしてます。
うん、
はい、
でラージャヨガは、
はい、
トラシのアシュタンガだから、
うん、
普段のヨガクラスはそのまま。
そうですね。ヨガクラスでは、まあ、プラーナヤマからなんですけれども、プラーナヤマとか、アーサナっていうのは、まあ、最終的なサートリ、サマーディのところのために行うっていうことですね。でヤマニヤマ、最初の1番目2番目っていうものはカルマヨガ、そしてバクティヨガを、行うことによって必然的にくっついてきますので、同じものとして解釈してもらっていいと思います。はい、
はい、で何か具体的に予定はあるんですか。
はい、まず最初の、取り組みとして、少し8月は韓国に行ったり、まあ、すぐ見たけがあったりして忙しいので、 DVD の撮影もあったりとかね。なので9月の15日の日曜日、この日は山下先生名古屋に行かれてしまうんですけれども、朝から、ヨガクラスを含めて、朝、ヨガをみんなでやってすがすがしくなった後に、カルマヨガ、
具体的にはどうなってますか。
そうですね、やっぱり自分がこの皆さんがねここにこう来た時点で一番気になるところとか気になってたところが必ずあるはずです。例えば網戸がビローンとなってるとかね。とか、まあ、私も常にここにいるので、ちょっとあそこはみんなの力があれば片付けられるよなっていうようなところを皆さんの協力を得て、まず作り上げていきたいなと思います。はい、はい、
バクティもやるんですか。
その後にバクティですね、ちょっとカルマヨガとバクティヨガの説明を最初にした時点で、そういうバクティな思いでカルマヨガを行ってもらう。でその後に活動、まあ、みんなでバクティヨガ、チャンティングですね、マントラのチャンティングを、したいなと思ってます。はい、ぜひ9月の15日ですね、ぜひぜひヨガの人だけではなくって、シュリシャンティアシュラムとしてこの場所をね皆さんで、作り上げて、みんなで活動していきますので、一方案の方もぜひぜひ、一緒にできたらなと思ってます。ま、同じなんですけど、やっぱり座禅する人ヨガする人って分かれてしまってるところがかなりありますので、
うんうん、はい、
なので、まあ、シュリシャンティアシュラムっていうこの大きな土台の中で座禅する人もヨガする人もっていうことですね。はい、来ていただけたらと思います。はい、
はい、
はい、そういうことでね、9月15日の日曜日にね、半日ぐらいやりますので、ぜひぜひ、これは東さんの方に申し込んでください。案内とか出すわけですね。
はい、出して私の方に何1回でもお問い合わせしていただいた方には、
うん、
メールで
したし、サイトには載せるでしょ。
はい、
ね、シュリシャンティのサイトに案内が出ますので、それ見て来てくださいね。はい、っていうのはね、 ヨガを、そのカルマヨガ、バクティヨガ、ラージャヨガね、アサナとかプラナヤマ、全く違うように見えるんだけども、これはどうしようもなく必要だっていうのは、ちょっとやった人ならわかるわけで、瞑想っていうのが、バクティなしで瞑想したらどれほど地獄になるかね。まあ、長いことね、バクティなんかいらない、瞑想では科学的方法だから、方法さえあれば必ず結果が出る。出なかったじゃないですか。出るわけないんですよ。で、なぜ出ないのか。それは瞑想っていうのは、あなたの thinking mind をやるんじゃないんだから。あなたの thinking mind が脱落しなきゃできるわけないんだから。で、あなたの thinking mind が脱落するためには、バクティがなかったらどうして脱落なんかするんですかってね。結局だからバクティを否定したら瞑想が成り立たなかったんですよ。でそのもう結果はもう出たと思います、ね、なまあ分かるんですよ。だからそういうなんか宗教とかなんかもうそういうの嫌だからそういうこと一切なしでもう一切何も信じないででも科学的な瞑想さえやれば結果が出るんだっていうね。でそういうことを十数年やったもう結論としては出ない出ないっていうのがもうはっきり出たわけですね、結論として。ってことはもうバクティというのはどうしても必要だ。でバクティというのはわけのわかんないを信じるんではなくて、その我々のエゴを脱落する、手放す、その手放した先に対する信頼っていうね。だからこれから手放すから、手放す先に対する信頼がなんか手放せないんですよ、ね、だからバクティがないと当然瞑想もできない。で、だけどもビルマの人なんかはもともとバクティがあるから非常にすごい瞑想ができるっていうね話ですね。はい。でそういうのでバクティとカルマヨガ、が瞑想やアーサナやっていく上で非常に大事である、ね、でなかなかね今までヨガクラスっていうだけじゃそこまでテーマはなかったんだけど、アシュラムっていう風に看板を掲げたの でそこまでようやく責任持てるようになったってことですね。だからシューシャンティアシュラムっていうのはその4つのヨガをやると言っていいわけですね。で今まではちょっとアシュタンガヨガってねだけを強調してたんだけど、アシュタンガではラージャヨガで、ラージャヨガだけじゃなくてバクティもカルマもギアナも、4つともやります。まだまだちょっと手薄ですけれども、まあ、一応志としては4つやる、ね、っていうふうに理解していただきたいと思います。はい。でそれでね、もうその流れとして、やりますけども、でちょっとねギータのねギータバガバトギータですよ。でそれの第3章が奉仕の道で、これはカルマヨガのことですね。でこれちょうどねやったばっかりなんだけれども、でカルマヨガって一体何なのよっていうね、要するに掃除すればいいのかとかね、そんな話ではないわもちろん掃除とかもするんだけれども、だけども単に掃除すればいいのかって話ってあるわけがなくて、それだったら普通の NPO のボランティアと変わりないしね。でまあ、ギターなんかもそういう言葉だらけ で例えばねこれは、第3章、すべての行為はベーダより発し、ベーダは、ブラフマンより発していることを知るがいい、故に永遠不変の、無限存在は、常に供養の在り方の根本に関わってくる、このように回るベーダに従って正しい行為をせぬ者は必ずや罪深い生活を送り、感覚的快楽に浸って虚しい一生を得ることであろう、王プリターヒの息子アルジュナよ、ね、でここからがねちょっとカルマヨガの本質に入るんですけども、だが自己の、本性アトマンを知り、それに満足し喜び、それに休んじ楽しむ人にとってはもはやなすべき仕事は何もなくなる。 だから結局ね、これは結局青空のことですよ。青空に触れた。で、青空に触れた途端に、今までは雲だったから、雲の世界っていうのは黒い雲と白い雲があって、なんとかしていい雲をたくさん手に入れて、なんとかして悪い雲から遠ざかって、で必死になってやってたわけね。必死になってみんな仕事をしていたわけなんですよ。だけども、だからそういう状態でいくら修理者に手足を向けてお掃除したって、それはただ単に今までの続きであってね。なんですよ。で、そのシュリシャンティアシュラムで本当にカルマヨーガになるかならないかっていうのは、どれだけ一生懸命お掃除できるかではないんですよ。そうではなくて、ここ今言ったところがね、本当に分かっていないと、要するに自分が青空であることを知り、一方案の言葉で訳しますよ、ね、自分が自己の本質は青空であることを知り、それに満足し、喜び、それに休んじ、楽しむに人にとってはもはやなすべき仕事は何もなくなる。だから今までのように雲の中でもがいて、なんとかし白い雲取ってやるぞ、なんとかして黒い雲から逃げるぞって安さもさしている理由が一切なくなる。なぜ？村井さんの本質は青空だから、ね、青空でないあること知らなかったからみんな必死になってやってたわけね。でも青空であるってことを知ったら、もうこれ以上何もする必要ないわけなんですよ。で、この今東さんの方がバクティとカルマが裏表の関係になってるっていうのはそういうことで、要するに自分の本質が青空だっていうことを、まあ一方案の言葉で訳すと、自分の本質が青空であるっていうことがカルマヨーガを支えているものですね。ですか。だからここで普通の働き方とは全く違ってきてしまう。普通の働き方っていうのは、自分は雲に過ぎないから、雲に過ぎない中で雲の世界でもっといい雲を手に入れて、もっと、悪い雲からの逃げようとするわけでしょ、ね、そこが違う。で、だから自分が本当に青空だと知った時に、その人はどうなるのか。そのような人にとっては行為しなければならぬ目的もなく、行為せぬことによって失うものもない。したがって他の何者にも頼る必要は全くないのだ。これは完璧にわかるでしょ、青空だったら。だから青空だったらば、今さら何とかしてやんなきゃ、何とかしってことがない。だってもう青空なんだから、ね、ってことは他の何者にも頼る必要は全くない。そうですよね。だって青空以上に頼りになるもないじゃないですか、この世界に、ね、で 青空が本当に分かってなかったら、やっぱりどうしてもなんかものすごくでかいものがいいんじゃないのか、ものすごいお金が持ってる人がいいんじゃないのか、でかい教団がなんか有名な先生がいて、ね、だからなんか私もね、わざわざ大きな教団を追いかけるって正直言って分かんないんだけど、私はもうちょっとそういうの本当にものすごいアレルギー反応を起こしちゃっているので、まあちょっとここでのんびり一人でやらせて、一人でちょっとみんなと仲間とやらせていただいてるんだけど、だけどやっぱり大きな教団私好きなのっていう人やっぱりいて、それなぜかって言ったら、なんかでかいと安心できるからなんでしょうしね。とか、もう超有名なグルが私好きなのっていう人もいて、だけど超有名なグルっていうのは好きな人たくさんいるから全然会えないですよ、本当に。言うけどね。だから、本当に青空が、何？いいの？本当に自分が青空だっていうことを知っていたならば、もう何も、頼る必要はないから、なんか大きな教団だとか超有名なグルとかを追いかける必要もない。だからなんかせっせかせっせかやる必要も一切なくなってしまう、ね、 で、そういうものがあった上で、ゆえに仕事の結果に執着することなく、ただ己のなすべき義務としてそれを行いなさい。なぜなら無執着の心で行動することによって人は、思考の境地に達しうるからである。いいですね。だからもう無執着って執着しちゃいけないぞなんて話ではなくて、執着をする意味がもうないわけ。本当に与田さんが自分が青空だって分かったらは、どんな雲に今更雲なんか大したことないじゃないですか。だから雲に執着しちゃいけないぞなんていう必要もなくて、執着そのものはもう消えてなくなっている。なぜ青空だから。だから、だからその時もう行動のパターン、行動を、のモチベーションが全く違ってくる。今までだったらば何とかして手に入れるぞとか何とかして逃げるぞっていうふうに必死になってやっていたのが、今自分がもう青空なんだっていう、自分の本質がね青空なんだって分かったから、もう何かを執着するとか何かを得ようと必死になるとか、そういうことが、あるいは何かをしなきゃいけないとかがもう何もなくなってしまう。じゃあその時にあとは何があるのかっていうと、非常に面白いことを言ってるんだけども、ただ己のなすべき義務としてそれを行いなさい、ね、しなきゃいけないものとして。だからあもう何もしなくていいんだよとして寝転がってればいいんだよって話ではなくて、非常に何かをすることを進めているわけね、ここでは。もう何もしなくて寝転がってなさいってことではなくて、実際に何かをしなきゃいけない。だけどもこの何かをするっていうのが、今までのような理由で、今までのような文脈で、今までのような動機でやるってことではない。なぜかといえば、私らの本質は青空だということがもう本当に分かったから。だから青空だっていうことが本当に分かった人間にとって、この世界で生きること、この世界で何か仕事をするってことの意味も全く180度変わってしまった、ねね、だから、このまず徹底的に青空であることを自覚して、青空である限りは何一つとして必要ではないということを自覚して、だから何一つとして執着しなきゃいけない理由ものも何もないんだということを自覚した上で、物事を行っていくということですね。はい、それがどうもカルマヨガの本質としてバガヴァッド・ギーターで言っているみたいです、ね。まあ、私もちょっとこの間勉強したばっかりなんで、あれなんで、あれですけどね。はい、でそれで、で、こっからのテーマはね、自分が青空であることが分かった。でそうなんだけども、不思議なことに青空だから、ああもうあとは寝て暮らすぞとはならないんですよ、不思議なことに。で青空だからもう何やったってやったっていいんだよっていうふうにもならないんですよ。青空なんだから、もう人を殺そうが、もうそれも全部青空なんだから、一人の人間が死のうが死ぬ前が青空として関係ないんだ、だから一人が殺したっていいんだっていうふうにはならないんですよ、ね。で、いかにもそういうことを言う人たちって実はいたでしょう。残念ながらいたんですよ、宗教の歴史っていうのは。つまり、自分が青空であるっていうことからを本当に体験しないで、頭だけで想像して、ああ青空だからなんだから人の命なんて別にそう大したことないんだから 一人や二人死んだって殺したって全然罪にはならない、もし青空っていう境地でやればとかね、いくらでもいたんですよ実は。で、宗教とテロリズムっていうのは実は非常に近い関係にあったのね。まあ、私らは1995年に最悪の形の宗教によるテロリズムを見たんだけども、だけどもあれは非常に派手に最悪だったけども、じゃああれがポツンとあれだけかというとそうでもなくて、結構宗教とテロリズムっていうのはつながっている。で、なぜつながっちゃうのかっていうと、この青空の誤解ですね。誤解ではなくて、青空というものを本当に理解体験しないで、頭だけで、青空ね、はい、分かった分かった、要するにもう何も何でもいいんでしょうってね、何でもいいんだから人の命は一つや二つそう大したことないんだ、全部は空なんだからとかね、なんとか言っちゃって、で結局非常にとんでもないことをするっていうことも実際起こったわけなんですよ、ね、でもこれは、とんでもない話であって実は分かってない。で、今ずっとクリシュナが強調してたのは、もし青空で自分の本質は青空であるってことは本当に分かったならば、今までのように必死になって何かを得るぞとか何かをあれつるぞっていうのはもう一切なくなる。要するに今まで自分を突き動かしていた、行動の意味は全部なくなるっていうことなんですよ。わかりますね。で、その上でだから当然執着はないわけで、無執着なわけで、で、そういうふうに無執着にして、で、もうあと寝ろよって話じゃなくて、その上でなおかつ働いていかなきゃいけない、で、義務を果たさなきゃいけないということを言っているわけね。で、その時にじゃあ何が問題になってくるかっていうと、要するにもう分かるでしょ、青空であるってことが分かった後に人はどうやって生きるべきかって話なんですよ、ね、青空であるってことが分かった後で、もう青空なんかもう寝るぞってなるのか、青空なんだからもうあとは何やったっていいんだとってなって、人を殺そうがなんだろうが、テロを起こそうがなんだろうが、これは何だっていいんだっていうふうになるのか、ならないんですよこれが。で、もしこの2つに流れたとしたら、それは、その人が青空っていうのを頭だけで考えた人であって、本当に青空が、体験できたならば、そこにあるのは、エンシュアズムですね。で、どういうことかっていうと、自分が青空であるってことが理解できた人は、今度はそれを、マニフェステーションする、今度はそれを、表現しようとする熱意を持って、だけどもその熱意っていうのは今までのような仕事とは全く違う。今までの仕事っていうのは全部その理由が汚れてるわけですよ。この人一生懸命働いてるなって、何のことない、お金のことしか考えてないとかね、まあ、結局そうじゃないですか、ね、だからそういうふうに今までの仕事の理由とも仕事の動機と全く違う。そして要するに青空を体験した後、人はどう生きるべきかで、もう寝てもいいんだとかね、あるいはもうめちゃくちゃしたっていいんだっていうのとも違う。これはありえない。本当に青空を体験した ならば自分の本質が青空だってことは分かった人間にとっては、今度はそれを非常に強く表現しようとする、それとして非常にハードワーカーになるわけね。非常に働く。で、その働くのは世間一般での働く人たちとのとは目的も動機も全く違うってことなんですよ。そういうものがカルマヨーガの本質でなきゃいけないっていうことね。いいですかね。今のギーターだとその 青空だったらば、あの雲、今まで雲の世界で働いてきた理由は一切ないんだよってことに今強調してますけども、その後でね、今全く仕事をする意味も目的も全部変わってきてしまったわけね。自分が自分の本質が青空だってことが分かった後では、でもそれは寝転がることでもないし、怠けることでもないし、なんかめちゃくちゃやることでもない。そうではなくて何かを表現しようとするね。でその時に実にね、あの江川さん面白い言葉を使ってるんだけども、インナーパーパスとアウターパーパスって使ってるんですよ。でインナー、内なるものと外なる目的ね。で内なる目的っていうのはもう簡単ね、自分が青空であるっていうことを本当に自覚することでしょ。なんだけども自分が青空であることを自覚したレゴさんはまだ肉体を持っているわけね。まだこの世にいるわけね。ってことはこの形ある世界の中で自分の本質は形のないもんなんだ、青空なんだって分かった上で、今度は次のステップとしてはこの形のある世界で何かを表現する、アウターパープス、外の世界というのは要するにもう形のある世界のことですよ、ね。そこでいきなり形のある世界での目的が見えてくる、ビジョンとゴールと、そういうものが見えてくる。でビジョンとかゴールっていうのはこれはもう形のある世界だから、シュリシャンティアシュラムを作ろうとかね、があるわけ、ね。だからシュリシャンティアシュラムっていうのは別に金儲けのために作ったわけじゃないからではないわけ、ね。だけどもだからそういう普通の仕事の目的とは全く違う。なぜ自分の本質が青空であるっていうことを自覚して、あるいは自覚、みんなに自覚してもらうために今、活動しているわけだけども、今までの仕事が全く違うモチベーションでもって、でも、アウターパーパスがねある、形のある世界で何かを実現しようとすることが起こってくる。それがゴールでありビジョンね。今までゴールってことはほとんど使ってこなかったんですよ。なぜかって普通ゴールっていうのはよしあのゴールにやるぞって、またエゴの働きに過ぎないから、ね。だけどもエゴはもう消え去っている。自分の青空が、自分の本質が青空だってことは分かった。でその上でもう一回ビジョンとかゴールっていうものが出てくる。それをアウターパーパスって言っているんですよ。そしてそれが、でその時に非常に面白いこと言ってるんだけども、あるビジョンとかゴールをあるわけね。でその時にその、ゴールとかビジョンというのは今あなたが実際にやって実際にやることを喜んでいる、ものね、非常に小さなスケールで、でそれをもっと大きな、スケールにしていくことになる。だからまさにシュリシャンティアシュラムはそうで、今非常に細々と、まあ一方はそうだ、細々と座禅会とかヨガクラスとかやってるんだけども、でそしてそれを非常に完璧に楽しんでいるんだけども、でその上でそれをもうちょっと、多くの人たちと、シェアできるような形にしたい、そういう、ビジョンが湧いてくる、そういうゴールが湧いてくる。だけどもそれは、普通世間でいうゴールというのとは違う。なぜ？それはもう自分の本質が青空だということが見えた後の話だから。だから自分の本質が青空だと見えた後だから、ギータ的に言えば、何一つしてする必要がない、何一つとして完璧に満足しているっていう、ね、そういう話。 話ですね。はい、だからカルマヨガっていうのは、そういうふうに、もう自分の本質が青空だっていうことが分かった人にしかできないと言える？言えるね。ね、言えるね。じゃないとそれは単なる仕事なんですよ。でお金もらってないからボランティアですとは言えないんですよ。まあ、世間だったらそうですけどね、世間だったら給料持ってなくてこれやってんだ、これ私ボランティアやってますと言えるかもしれないけども、一方で言えないんですよ。まあ、一方はお金払わないんだけどもだけど一方案だと単になんか一方案のなんか掃除をしましたとかね、だったらまだカルマヨガになってなくて、カルマヨガっていうのは自分の本質が本当に青空だっていうことは分かって、で仕事っていうのは何一つする必要がないんだってことは分かった上で、でもこれをどうしてもマニフェステーションしたい、そういうゴールとかビジョンが見えてやるのがカルマヨガの本質です。いいですかね。でそういうカルマヨガをこれからシュリタンチアシュラムで一本案で、あ、シュリタンチアシュラム一本案で同じですよ、ね、ただちょっと側面を違えてるだけの話で、別にこっちがシュリタンチアシュラムでこっちが一本案ってわけではないですね。ただヨガ的側面をシュリタンチアシュラムと呼ん でそしてその責任を東さんに負ってもらってるんですけどね。で別だからでもね、まあ同じものです、ね。なので、それが分かった上で表現していこうという非常に強いものが働きます。それをエンシアズムですね、熱意。だからカルマヨガの本質は青空だから何一つして目的も執着も何にもない、そこにあるのは強い熱意だけっていう、ね、はい。ではそういうものとして、これからまずは9月15日にちょっとお掃除していただきたいと思いますのでお願いします、ね、はい。じゃあ一応ね、仏教 3.0 になって、今まで目の不自由な人が像の一部を見て、像とはこういうもんなんだって結論付けていたのは全部投げ捨てて、全ての情報を集めて、像に関するね、で像に関する全ての情報を集めたら、ああ要するに像がそこから現れて、でその像のどの部分にみんなが抱きついているのかも綺麗に見えて、で見えるのは誰一人として嘘はついていなかった、だけど誰やっぱりちょっとみんな強情だったよねっていうことぐらいなんですよ、ね、だからその強情をやめて、まあ自分の意見は意見としてちょっと他の人の意見を聞いてみようよ、ね、自分は象は柱と思ってるかもしれないけども、でも象はホースと思ってる人の意見をちょっと聞いてみようよってね、もしかしたらどちらも正しいかもしれない、でも象は柱でもありホースでもある、何なんだこれは、でも全部集めてきたら一気に象が現れて、ああ確かに象っていうのは柱の部分もあるしホースの部分もあるし牙の部分もあるし、みんな正しかったんだな、だから 1.0 も 2.0 も正しかった、でそれは 3.0 になった時に、だから 3.0 になったら 1.0、2.0 を捨てるんではなくて、ああ、あれだからちょっと足りなかっただけなんだなってことが分かります。それが今 3.0 として非常にきれいに見えつつある風景 でその風景をもとにして、今からねカルマヨガを始めます、ね、でなんで、今日の題は一頭の象が出現しカルマヨガが始まるとあります。はい、じゃあ最後にね、これもまたバクティになりますけども、修行無変性願道で、まあバクティだけどこれは要するにカルマヨガの志を言ってるわけですよ。さあこれから一生懸命ね修行をたくさんの人を向こう岸へ渡らせるぞってね言ってるわけですから、はい、じゃあみんなで一緒に読みましょう。修行無変
ガンダン訪問無量誠願学仏道無上誠願成修行無変誠願道煩悩無尽誠願断訪問無量誠願学仏道無上誠願成修行無変誠願道煩悩無尽誠願断訪問無量誠願学仏道無上誠願成you